そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ下平さん、
はい、
2回ほど前になりますか、227回だったと思うんですが、
はい、
そこでですね、
うん、
北中さんからのメッセージをご紹介したと思うんですね。
はい、
あの北竜斗さんっていう方の、うん、小説を宣伝してくれと、うん、ね、
はい、
あの我々そんないプロジェクトの各番組は、まあ、各番組というかプロジェクト全体で運営のためのご寄付を募っておりましてね、
はい、
でご寄付いただくとメッセージもお読みできるわけですよ、
うん、
でそこで北中775さんから、うん、このメッセージ紹介してというのをいただきまして、でそれをですね、はい、ご紹介しましたところ、
はい、
ありがとうございましたっていうですね、お礼のメールをいただきまして、いやいやこちらこそなんですよ。
はいはい、
ご寄付いただきましてありがとうございました、メッセージを読み上げさせていただきましたんですが、
はいはい、
ご丁寧にですねありがとうございましたっていうメールをいただきましたので、
うん、
それをですね下平さんにお読みいただこうかなと思います。
はい、北中775さんからいただきました。こんにちは、北中775です。第227回エアコンの巻を拝聴いたしました。メッセージを紹介していただきありがとうございました。お察しの通り私が北竜斗本人です。この度は美学の寄付にもかかわらずご紹介いただいたので一言お礼をと思いお便りさせていただきました。また少しでも番組作りに貢献できたらと思い有料版も購入いたしました。今後も興味ある話題を購入したいと思います。さてメッセージ紹介の時にプロと紹介されてしまいましたが、プロではありません。プロを目指しているが、まだ慣れていないアマチュアだと思っています。なぜなら、プロというのは安定した品質と頻度で作品を生み出せる人と考えるからです。そういった意味では、和田店長と下平さんの方がよほどプロだと感じます。今回のエアコンの巻でも、原理から歴史まで楽しく聞くことができました。さすが意識が高いと感心しました。それでは番組と皆様のますますのご発展をお祈り申し上げますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にご丁寧なメールをいただきまして、
そして痛みいるお言葉まで
本当に恐縮です、ね、我々のことをプロだなんて言っていただきまして、うん、まあプロですけどね我々、
うん、アマチュアのね、
そうプロのアマチュアですけどねいやこの方謙虚な方で、ね、僕なんかが言っちゃいけないですけども、うん、まだ慣れていないアマチュアだと思ってますなんてことをねおっしゃってますけども、うん、僕はねプロだと十分思ってるんですよ。
はいはい、
あのね小説ってね、
うん、
書き始めることはできるの、
はい、
誰でも、
うん、
でもね書き終えることができないの。
そうなんですよ。
そうね、だからね、はい、それをねやってらっしゃるってことはそれで食ってるかどうかは別として、
うん、
もうね僕らから見ればプロなんじゃないかな。
はい、
だってスヌーピーだってねあいつ小説書いてんですよ、う
ん、はい、
スヌーピーねだいたい自分の犬小屋の上でねタイプライター打ってることあるんですよ。
あ、はいはい、ありますね。
でいつもねそれは嵐の夜だったで始まって、はい、完結はしないんですねいつもそれは嵐の夜だったで始まるんです。
あ、
だからねスヌーピーよりはプロですよどうだろうどうだろう、今持ち上げたつもりなんだけど持ち上がってないぞいや終わらせるってね本当に大変なんですよ。だからね、それ一本でも終わらせてるってことは、
うん、
もう北中さん、北竜斗さん、はい、プロです、
うん、
我々もね、同じプロとしてね、
はい、
プロのアマチュアとしてね、
はい、
やっていきたいと思っておりますが、ね、番組作りに貢献できたらなんて、ね、書いていただきましたけども、はい、ご寄付いただくとそれが我々の運営費になるのと、うん、それからですね、
はい、
そんなプロジェクトの各番組はねオーディオブック .jp さんで有料配信もやってまして、
はい、
聞き放題プランだと、うん、まあ、我々の番組以外にもね朗読しているやつっていうのを、はい、まあ、本ですね、うんうん、いろんな書籍を読み上げているやつ、はい、朗読しているやつも聞くことができますし、
うん、
特別版っていうのもねそんな雑貨店は割としょっちゅう配信しておりまして
、そうですよね。
ね、ですね、この辺はエンディングで詳しくお話しましょうかね。最近のですね、有料版、気になる観光って目打ってやってますけども、
はいはいはい。
鈴廣さんのね、小田原鈴廣さん、かまぼこの里っていうのを紹介しましたのでですね、ですね、下平さんからですね、非常にこの怒られるっていう、
はい、
おいわだよっていうのをいただきまして、はい、それはですね、エンディングでいろいろとお話をしてみたいと思いますが、
はい。
さあさあさあ、こういったメッセージって言いますと、もう一本ですね、今日はメッセージをいただいておりまして、はい、この方はですね、ラジオネームあこさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、下平さん、いつも楽しいトークをありがとうございます。第1回目からずっと拝聴させていただいている生粋の隠れ雑貨店ファンのあこです。今回は寄付金を8月11日に振り込みましたので、メッセージをお願いしたくメールしました。実は9月7日はもう一人の純粋な隠れ雑貨店ファンの息子メリスの記念すべき20歳の誕生日なんです。親子揃って大好きな和田さん、下平さんに祝ってほしくてメッセージしました。2000年生まれのミレニアムベビーだった息子がもう20歳、本当に感慨深いです。本当は20歳の誕生日は一緒にお祝いしたかったのですが、私は福岡、息子は東京に在住しているため直接お祝いしてあげられません。ぜひぜひ大好きなお二人からお誕生日おめでとうメッセージよろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもうすぐ誕生日なんですね。
ですね。
それ以外の情報がですね、あこさん、全くないですよ。
うん。
だから、我々としては、
もう一個もう一個。
はいはいはい。
男性であることは確実です。
そうですね、息子だっていう、うん、息子メリスって言ってますから、ね、
はい。
それ以外の情報が一切ありませんので、
うん、
我々としてはですね、おめでとうとしか言わないんです。はい、お誕生日おめでとうと。
おめでとうございます。
二十歳だねと。
そうですね、
東京に住んでるねと。おめでとうと、うん、
まあね、このコロナ禍も続いてますからね、
ね。
直接はお祝いできないかもしれませんけれども、
でもね、
うん、
でもお母様、あこさん、今だったらね、
はい、
何ですか、フェイスタイムとか、
うん、
スカイプとか、
うん、
ディスコードとか、
はい、
あと何ですか、いろんな、そうそうそうそう、うんうん、そういうのがあるでしょ、
はい、
顔見ながらね、おめでとうって言ってあげられますから、とてもいい時代になったんじゃないですか。
うん。
ね、でもさ、それを使っていただいて、まずあこさんから直接ね、はい、お祝い、おめでとう言っていただいて、はい、我々はもう2番目、3番目ですから。
はい。
でもね、これだけしか情報ありませんので、より純粋にですね、はい、我々はおめでとうって言えるわけですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。いやー、20年ですよ。
本当ですよ。あっという間ですね。
5分の1世紀ですよ。
本当だ、
ね、だからそれだけの長い年月生きてきて、いろんな積み重ねもあったでしょうから、
うん、
ね、20年前にはね、お母様、あこさんがね、本当にね、子供を産むって命がけだと思うのよ、
うんうん、
そんな思いしてね、産んでもらったんだから、うん、ありがとうっていう感謝の気持ちよなんていうのはね、まあ、どっかに置いといたらいいですよ、うん、ね、どっか片隅に置いといたらいいです。
片隅に
心の片隅に置いといたらいいですよね。で、今は元気よく、元気いっぱいにね、メリスさんが過ごすのが一番だと思いますから。
ああ、そうですね。
で、俺今こんなことやってんぜっていうのをね、あこさんに伝えたら、うんうんうん、あんたねって言いながらもね、お母さんって喜ぶんですよ、
うん。うんうんうん。
なので、そんなね、メリスさんからもお母さんに時々メッセージ伝えてあげてください。メリスさん、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さあ、じゃあ、下平さん。
はい。
今週の我々のお話ですが、
うん、
夏休みももう、まあ、各地ね、終わってるところもあるとは思うんですけども、
はい、
もうそろそろ終盤終わりと、
うん、
ね、夏休みにはですね、いろんなこう宿題なんかが出ましてね、
うんうんうん、
皆さんひいひい言ってる頃じゃないかなと思うんです。そこで今週のそんな雑貨店は、
はい、
宿題の役に立つ、
お
立つかな、ですね、あれ理科とかで自由研究ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ほら、ね、昆虫
を。自由なことを研究するやつ。
そうそうそうそうそうそう。植物を観察してみたりね。
うん。
あと、なんだ、動物のことを調べてみたりね。
うんうん。
そこでですね、はい、動物のことを和田も調べてみたんですね。我々ほら、もともと、動物番組じゃないですか。
動物愛護番組ですね。
そうです。第28回ではですね、可愛い動物大集合、かっこ嘘っていう番組をやりまして、 うん、非常にですねタイトルに騙されたっていう声をいっぱい聞きましたけれども可愛いの来るかなと思ったら気持ち悪いのばっかり紹介しやがってね、今回もですね可愛いねっていう、そういうのあのね意外なのマジかお前っていうのをご紹介しようと思う。例えばですね、
はい、
コンドル。
コンドル？
コンドルいますね。
空飛んでるやつ？
そうですよ。うんうんうん、黄金のコンドルガードおなじみのね、はい、あのケーナで演奏しちゃうやつ。
はいはいはい。
コンドルってね、
うん、
でかいじゃないですか。
はい。
どれぐらいでかいと思います？
どれぐらい？
あいつね、まずね、
はい、
翼幅、まあ、翼の幅、
はいはい、
翼を広げた時の大きさ、
うん、
3メートルあるんですよ。
でかっ。そんなに
3メートルあります。
で肩よく私ぐらい
ありますね。全然ありますよ。で鳥ってね、まあ、骨の構造もそうですし、はい、見た目ほどには、ね、重くないんですよ。だって飛べるからね、うんうんうん、あいつらは、
はいはいはい、
だから鳥飼ってらっしゃる方は分かると思うんですけども、文鳥もそうですしね、
うん、
指に乗っけると全然重さ感じないんですね、あの子たち。
うん、
あ軽いだから飛べるんだと思いますが、さすがに3メートルあるとですね、はい、コンドルは体重が16キロあります。
おー、重いのかこれは。
これはですね、飛ぶ鳥の中で最も重いんですよ。
おー、重いのか。
そうなんです。でもですね、下平さん。
はい、はい。
コンドルすごいんですよ。ちょっとコンドルが飛んでるところを想像してみてください。
うん。
僕もですね、直接見たことありますよ。あれ間違いなくコンドルだと思うんだよな。その地区にいた人が言ってたから。グランドキャニオンに行ったことがありましてね、
はいはい、
以前この番組でもお話したことがありますが、
う
っかりエンゼルトレイルっていうところを歩いちゃって、ねはい、半日かかって日の出から日没までかかってしまって、
うんうん、
もうあっさり、持っていた食料も4リットルの水もなくなって、
はい、
死にかけるっていうね、
は
い、その時にですね、うん、上空を待ってましたね、コンドルがああここで命を落としたら食われるんだなって思いましたよ
あ
さあそんな飛んでる様子想像してみてください。
は、はい、
リスナーの皆さんもどうですか、飛んでますかコンドル、
うん、
今リアルに頭の上で飛んでるよって人は気をつけてください食われる可能性ありますよ
それはやばい。
大丈夫ですか。さて飛んでる様子、はい、羽ばたいてます。
いえ
羽ばたかないでしょコンドルって、
うんうん、
そうなんです。その想像はね当たってるんですよ。
ん
コンドルってね全然羽ばたかないの。上昇気流を捕まえるのがすごくうまくって、
ああなるほど、
一度も羽ばたくことなく5時間滞空できるんですって。それでね1回の飛行で170キロ飛べるんですって。でこのね5時間、まあ、滞空してる間に、
うん
ね、飛行時間の 1% しか羽ばたかないそうですよ。ねコウノトリとかねそういった鶴とか渡り鳥でね、
うん、
長い距離飛ぶでしょう、
うんうん、はい、
あの子たちでもね 20% くらいは羽ばたいてるんですって。
お
でもコンドルは飛行時間の 1% しか羽ばたかず5時間滞空できるというね、
うん、
マジかお前でしょ
すごいですね。
こういったのを今日はご紹介していきますので、
はい、
今ですね夏休みの宿題で追われてる方、
はい
ね、まあ社会人の方は違う部分で追われてるんじゃないかと思うけれども学生さんたちとかね、まあ、中学生とかね、はい、小学生とかでねこれを聞いてるっていう将来不安な子たち、ね君たちはですねこれを、まあ、元ネタにして、まあ、まあまあまあまあいいねそうなんで調べた調べた、ね、元ネタにしてこれを書いて絵でも一つもつけりゃいいですよ。で先生に提出して、ねその後で親と一緒に呼ばれたらいい。こんな動物ばっかりこの子調べてますけど大丈夫ですって言ってねえそんな、そんな情報を今日お伝えしますので今週もそろそろそんな雑貨店始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
さあ下平さん、
はい、
メリスさんへね、
ええ、
ハッピーバースデーの歌でも歌ってあげようじゃないかと我々思うわけですよ。
おお、
ご存知ですねハッピーバースデーの歌。
はい、あのハッピーバースデーツーユーという、はい、あの歌ですよね。
問題はですね、
はい、
我々このオンラインで収録しておりますので、
うん、
これずれるんですね。
ずれますね、
タイミングが
絶対ずれますね。
ずれずれのヤンマンも行く可能性がありますけども。
はい。
キーもね、我々知りませんから、お互いに。
そうですね。
じゃあ、やってみますか。
やってみましょうか。
じゃあ、せーのでいきますので。
はい。
せーの。ハッピーバースデートゥーユー。全然リズムが合わない。
なんなら、あれですかね。私だけがとりあえず歌って、後で重ね撮りしてもらうとか。
そらめんどくせえですね。
やっぱりか。
そんな雑貨店。さあさあ下平さん、
はい、
ね、夏休みの友、そんな雑貨店がですね、お送りする動物の、うん、はい、ね、かわ、いや、かわいいね、変わってない、かわいい動物たち。まずはですね、割と有名なところ、
はい、はい、
ね、バビルサ、聞いたことございませんか。バビルサ、
バビルサ、
バビルサっていうですね、インドネシアに住んでる、
はい、
イノシシみたいなやつがいるんですよ。
ほう。
お、もう後ろになんか動物鳴いてますよ。この辺もほら、ね、動物愛護番組だから、うちは。ね、後ろでクンクンクンクン言ってるからってぶん殴ったりしませんよ。ね。
そんない動物園。
そんない動物園。始めたらいい、誰かがそんない動物園を。そんないプロジェクトはね、メンバー相変わらず募集中ですからね。
はい。
もうさかなクンも来たらいいのに。そんない魚の時間とか始めたらいい。いいですよ。ね。じゃあ、バビルサ、バビルサ。
はい。
これはですね、インドネシアに住んでるんですが、ですね、はい、この子はですね、イノシシみたいって言いましたけれども、まあまあまあまあ、うん、イノシシ想像してください。
はい。
で、イノシシですので、まあ、牙生えてんですね、
うん。うんうん。
で、この牙はですね、ものすごい長いんですよ。
長い。
下顎から牙生えましてね、
はい、
上に向かって。
うん、うん。
伸びて伸びて伸びてですね、上顎を突き破ります。
え？
口の横から出てくるんじゃないんですよ。上顎の中に刺さって突き破って出てきます。
痛い、
痛いでしょうね、多分。イノシシって顔長いでしょ。
は
で、目があって鼻までの間に距離があるじゃないですか、うんうんうんうん、そこの間をね、突き破って上に出てくるんですね。
痛い。
そしてね、まっすぐ伸びていくんじゃないの、ぐるーんと目の方に回ってきて、自分を今度は突き刺したりはしません。蚊取り線香状態。
は
い、
ああ。
ぐるんぐるんぐるんって、そこで巻いていくんですね。ですね。
巻くんだ。
もう、豚とね、鹿の合成した名前なんですって、バビルサって。現地の言葉で。
おお、
はい。だから見た目は豚、イノシシみたいだし、
うんうん、
角みたいな、まあ、牙なんですけどね、
うん、
ものが生えてくるからってね、バビがね、豚で、ルサが鹿かな。で、バビルサ。でこの子はですね、その見た目だけではないんですよ、かわいいのはね、ですね、何でも食べます。
はい、
毒のある植物まで食べます。
え、
おバカさんなんじゃないかなと思うけども、あ、でも毒を食べても平気なんだ、すごいなと思ったらですね、毒を食べると当然やられちゃうんですね、はい、この子。
え、
平気ではないんですよ。
ああ。
平気ではないので、
はい、
解毒作用のある泥とかね、温泉の水とかを飲んで解毒するそうですよ。じゃあ最初から食べなければいいじゃないと。
うん、
でもね、毒があるけど、その特定のね、食べる植物は栄養価が高いんですって。
は
あ。なので、まあ、毒と一緒に栄養価高いの食べて、栄養価の高いものと一緒に毒を食べるといった方がいいのかな。
うんうん、
ね、で毒食べて、毒のあるのを食べて、それを、まあ、解毒して栄養だけもらうと、そういうことをやってるんですね。
は
で、他にもね、はい、変わったのありまして、牙があるのは、まあ大体の動物そうですけども、
うん、
牙が大きいのはね、オスだけなんですね。
うん、うん、うん。
ですね、メスもちょっと変わってまして、
はい。
おっぱいが、
うん。
1個しかありません。
え？
哺乳類なんですけどね、もちろん。おっぱいが1個しかないんです。
グス子ではなく、
ワンなんですね。
え？
シングルおっぱいです。こういうこともありまして、珍しいのでですね、乱獲に遭いましてね、
あ、
今絶滅寸前なんですね。 なのでバビルサがねこういう牙持ってるっていうのは結構有名なんですけども、
はい
ね、おっぱい1個しかないよっていうのはあまり知られてませんので、
お
ただねこれをですね、私今平気で話してますけども、うん、あんまり飲み会の席とかね、合コンとかでね、
うん、
バビルサ知ってる、動物好き、バビルサっていうねこういう動物がいてねって、なんて言ってるとこにね、うん、俺も一つなんて、バビルサはねおっぱい一個しかないよなんて言われると多分引かれると思いますので、うん、そこは抑えていただいた方がいいかな。ね、うん、それからですね海にもですね変わった動物はいますね、お魚さん、
はい、
さあ下平さん、魚は、
うん、
いろんな色してますね、
はい、
深海に住むね、オニキンメっていう魚がいまして、
うん、
このオニキンメの一種はですね、黒いんですよ。
黒？
はい、黒いんですね。
黒？
どれくらい黒いかですね、下平さん、ちょっと想像していただいていいですかね。うん、
え？はい、黒
い。
黒い魚って言っても、まあ、ね。まあ、
黒いですよね。じゃあですね、
というか
下平さん、写真をお送りしますので。
はい。
見てみてください、はい、
は、
黒いですね、
これはどっち向いてんのこれ。
これはですね上向いてるんですけども、
あーは、あ
ーんと頭が上なんですね、
あ、目がかすかに見える、
はい、
目がかすかに見えるって何ですか。
水面からちょっとだけ口出してるんですが、下平さんこれで黒いと思ってるでしょう、
うん、
想像を絶しますよ。今ね下平さんにはお魚の写真をお送りしまして、
はい、
もう真っ黒なんですよね、グレーとかではなく、
うん、そうそう真っ黒で目がどこにあるかも分かんないくらい黒いので、
よーく見るとここが目、ここエラみたいなのが、
うんうん、
そうそうそう、でもですねこれどうやって撮ったかって言いますと、
はい、
学者先生がですねストロボをでかいのを4つ同時に焚いて撮って、この黒さ、
え、
ストロボってね直接見るともうしばらく目見えなくなっちゃうぐらい、
うんうん、
あわーってなるじゃないですか、それぐらい明るいでしょ、うん、あれをですね、うん、ちっちゃいコンパクトなやつじゃないですよ、一眼レフ用のね大きいカメラ用のね、
はあ、
でかいのを4つ同時にバシャコンって焚いて、それでも姿形がというか、ね、模様とかがほぼわからないレベルで黒いの、
うん、なんかレントゲン撮った方早くないって感じ
ね。もう一枚写真ありましてね、これもお送りしましょうか、
はい、ほい、はい、
ようやく顔がわかるかなっていう、
うん、
これはですねさらに強力なストロボを焚きまして、
結構模様あるんですね、これ
あるんですよ、これねストロボでかいのさらに焚いて、
うん、
フォトショップでね、
うん、
写真をいじるソフトでね
加工してるんですかこれ、
コントラストと明るさとコントラストをバッキバキに上げて見えるようにってやって加工したのがこれですから、これでようやく、あ、黒い魚だって思うぐらい、
うん、
そんな魚が海の中にはいるんですね。ね、
はい、
こいつはですね皮膚の深いところにメラノソームっていうね細胞小器官、はい、細胞の中に入ってる器官があって、うんうん、そこでね光を吸収しちゃうらしいんですよ、なので光がまるっきり返ってこないので真っ黒く見えるんですね。こういう黒いのってね魚だけではないんですよ、
え、
鳥にもいるの、
え、
風鳥っていうね、
はい、
おそらくね CM、 まあちっちゃい子たちは見たことないと思うんですけども、
うん、
ちょっと15年くらい前かな CM でやってた、ね、うん、変な踊りをする魚、踊りをする鳥、求愛行動をするときに翼でねバンザーイみたいにして輪を描いてね、
あ、はいはい、なんか見たことあるかも、
あるでしょ、でメスの前でこうやってくるんくるんって左右に動いたりして、うんうんうん、で求愛するっていうあれの仲間が風鳥っていうんですよ、
はい、
でその中にねスーパーブラックバードって言われるのがいまして、
スーパー
で、具体的にはですね白軸オナガ風鳥とか、ウロコ風鳥とかオナガカンザシ風鳥とかって言われる連中、
はいはい、
この子たちはですねこれ全部真っ黒ではないんですけども、
はい、
肩からこう羽にかけてとかね、
うん、
あるいは体から尾にかけてとか部分がね、うん、真っ黒なんですね、
ええ、
羽毛がとんでもなく細かく分かれててその羽毛の中に入った光が出てこられないんですって、はい、
あ、
先ほど下平さんオニキンメの黒さでびっくりしましたよね、
はい、
鬼金目よりも黒いです。これ鬼金目よりも黒い鳥なんですね。だからもうほぼ闇です。
闇ですよね。そしたら、
はい、で人類もね、あの黒い物質っていっぱい作ってるんですよ、
うんうん、
で最近2014年にね、イギリスのサリーナノシステムズっていう会社がベンタブラックっていう物質を作ったんですね、
は
い、
うん、
これがですね、人工的に作った物質としては最も黒い。これがですね、光の 99.965% を吸収するんですね。
お
ですね、先ほどの鬼金目はこれとほぼ同じ、
はい、
99.5% の光を吸収します。でスーパーブラックバードは 99.96%、 もうベンタブラックと同じです。すごいんですよ。あのね、ベンタっていう名前はね、
はい、
カーボンナノチューブの集合体なんですって。
はいはい。
バーティカリーアラインドナノチューブアレイっていうのを略してベンタって呼ぶんですね。これはですね、カーボンナノチューブ、ちっちゃいちっちゃい、まあ、チューブですね、
うん、
人間の髪の毛のね、およそ5000分の1の細さ、
うんうん、
これがうわっしゃーっと集まってるので、このベンタブラックっていう物質は、うん、レーザーも跳ね返さないのよ。あのレーザーってね、あの一般にも販売してますけども、はい、
うんうん、
遠くも照らすことができて、
はい、
で遠くにポチッと明かりが灯るでしょ、
うんうん、
ってことは跳ね返っても来てるんですよね。
ああそうですね。
そうだから、レーザーってね、うんうん、跳ね返りやすいはずなんですよ、
うん、
だけどもそれも返ってこないの、じゃあこれが実際にどれぐらい黒いのかというのを、これまたですね、下平さんに写真はお送りします。
はい、
ですね、BMW っていう会社がありますね。あ、BMW って言えば我々とは縁が深い、ゆかりが深いじゃないですか。
はい。
あの、ペーター・クロンシュナーブル前 BMW ジャパン社長にも出ていただいて、今、あの、ドイツの本社に戻ったそうですが、
はい。
未だにメールもらえますよ、僕。で、あの方の会社、BMW がですね、
はい。
2019年に、ベンタブラック、うん、あ、本当はね、ベンタブラック、使ったのはベンタブラックの、ちょっと変わったやつ、VB2 っていうやつを塗ったんですが、ほんの少しだけね、これでも反射するそうなんですね、
うん、
これを車に塗って、こんなの作りましたっていうのを発表したことがあるんですよ。
はい、
ちょっと見てみてください。はい、
ん？ん？
今ですね、下平さんに真っ黒に塗られた BMW 真正面から撮った写真をお送りしたんですけれども、
はい、
遠近感おかしくなりますよね。
これベタ絵ですよね。
そうですね、イラストですよね。しかも濃淡をつけずに描いちゃったっていう、
うん、
あ、これから色塗るのかなっていうような、ボンネットの奥行きが全くわからない。
わからない。
二次元にしか見えないでしょ。
うん、ぺっちゃんこですよ、これ。
ぺっちゃんこに見える。だからね、光を反射しないので我々の目っていうのはね、光の反射も使って奥行きなんかも測ったり、ね、脳が処理したりするのが、
はいはい、
もう全く濃淡がないので遠近感わからないんですよ、
うん、
だからあのすごく簡単に言っちゃうと、闇夜というかね、本当に真っ暗な真っ暗な暗室の中、
うん、
目開けても遠い近い当然わからないでしょ、見えないんだから。
わかんない、わかんない。
それと同じで、物にその真っ暗な闇が塗られているので、
うん、
遠近感がなくなるんですよ。
これ実際に走ってたら
事故りますね。
怖いですよね、距離分かんなくて。
さすがにあの一般販売はしてませんで、
あ、
ね、あの商用に作ったやつなのでね。
あ、よかった。
ですからまだこれは走っちゃいないんです。これでもね、下平さん、これ VB2 って言いまして、ほんの少しだけ反射してるんですね、
はい、
ベンタブラック本物はこんなもんではないんです。
は、
ですので先ほどの、鬼金目とかスーパーブラックバードっていうのは、これが飛んでる、あるいは泳いでると思ってください、
うんうん、
自然界ってすごいでしょ。じゃあそれからですね、もう一個海の中の生き物いきましょうか。
はい、
鬼アンコウ。
うん、
もうアンコウといえばね、我々アンコウ鍋でおなじみの、
はい
ね、それから大洗でおなじみの、
うん、
あとガルパンでおなじみのね、うん、岩波監督でおなじみの、
はい、
ね、あのアンコウですよ、アンコウ祭りですよ、はい、
ね、アンコウ祭りですね。
あのアンコウはですね、不思議な生態を持ってまして、
はいはい、
まあ、もちろんアンコウは深海魚なんですね、
うんうん、
で産卵も当然深海でするんですが、
はい、
卵がね、かえる卵が孵化するのは海面なんですね、
う
卵にね浮力があって海面まで浮いてくるんです、
う
ん、
え
でそこで孵化するんですよ。
はあ、
でなんでかっていうとね、うん、海面付近の方がプランクトンたくさんいるから。
ああなるほど。
だから餌が豊富なのでね、
うんうんうん、
で餌食べてある程度大きくなると沈んでいくそうです。
うん、沈んで
沈んでいくんですね。
あ
いればいいのにって思うけど餌あるところに、
うんうん、
で孵化した時にはね卵から帰ってくるオスとメスの比率って1対1なんですって。
へ
ー。ところがですね深海に沈むでしょう。
はい、
出会えないんですねなかなか。
ああそっか。
出会えないのでとんでもない生態を身につけてるんですよ、
うん、
彼らは。まずねメスの体長言っときますとこのオニアンコウの場合にはですね、はい、体長10センチぐらい。
お。
オスどれぐらいだと思います？自然界のね、まあ、動物って、まあ、物にもよりますけども大体メスの方が大きいって多いんですよね。
うん、うん、多いですね。
オニアンコウもねメスの方が大きいんです。メスが大きくって体長10センチ。じゃあオスはと。
オス半分くらい5センチとか。5センチ。
オスはですねオニアンコ1センチ以下なんですね。大きくても1センチ7ミリとかね。そんなもんなんですね。で先ほど言いましたように出会いが少ないじゃないですか。
はい、
ね、出会い系もないですねオニアンコの世界には、
うんうんうん、
マッチングアプリもないので、
うん、
偶然深海で出会うと。まあねあのオスはね、はい、すごくフェロモンとかを嗅ぎ取る能力が高いそうなのでそれに基づいてメスどこだって探していくらしいんですけども、
はいはいはい、
さあ出会いましたと。
はい、
出会ったらもう逃したくないわけですよ。
うん、
どうすると思います？下平さん。クイズ鬼アンコウですよ。
鬼ってついてるのにちっちゃいのに。
はい、でもね鬼の名前にふさわしいことしますよ。
何、メスに噛みつくとか。
正解ですね。
あのね本
当に？オスがねメスの体にガブッと噛みつくの。もう一度噛みついたら離れないんです。しかもね離れないために顎にねロック機構があるの。ガッシャンって言ってもう二度と離れないんです。それどころかね下平さん、
はい、
オスの口から酵素が出て、
うん、
メスの体を溶かすんですね。溶かしてねオスとメスが一体化するの。つながっちゃうんです。身も心、いや心は分かんないけども身はつながっちゃうんですよ。
とりあえず体はつながっちゃう
の。そうなんです。血管もつながっちゃうの。
じゃあ何一匹になっちゃうってこと？
そうなんです。でその血管からね栄養とか酸素もねメスからもらっちゃうの。100% 紐ですね。
ですね。ですよね。
そんな状況になるんですね。で先ほど言いましたように出会いが少ないでしょ。
はい。
じゃあもうオスをくっつけてるメスと出会ったらどうするかと。
うん。
彼ら気にしないんですね。構わないんですね。じゃあ俺もって言ってくっついて複数のオスがくっついてることもあるんですね。子孫を残すためのね戦略なんですよ。
あ
でメスの体が成熟していって卵が産めるようになると、はい、オスの方でも体が成熟してメスからほらホルモンももらえますからね血管通じて。
ああ
なのであ成熟してきたなってことが分かるのでオスの方でも精子を準備して、うん、産んだ卵に精子をかけるってことができるようになってんですね。そのタイミングを逃さないと。
くっついてるのに。
すごいです
ね。つながってるのに。
つながってるのにですよ。卵を産むときは止まってるでしょきっと。
ああまあ。
なのでそこで精子をかけて、でまた次の世代が同じことを繰り返すんですよ。もうね究極の出会ったら逃さない系。ねえこうやって子孫を残すんですね。で子孫を残すための戦略というとね。こんなのいますよ。これはですね2018年に発見されたのかな、クモです。クモスパイダ
ー。はい。
クモの中にはですね、
うん、
授乳するクモいるんですよ。
ん？
おっぱいあげるクモ。
ん？
おっぱいあるんかいと思うかもしれませんけれどもこれはですねハエトリグモの一種でトクセウスマグヌスっていうのかなっていうクモですね。まあ、実際にねおっぱいがあってそこからミルクをあげるというわけでは母乳をあげるってわけではないんですけども、
うん、
これはね子供が帰るとね自分の体から液体が分泌されて、うん、その分泌された液体を子供に子グモに与えてるんですね。でこの液体がですねまず糖分が含まれてて、
はいはい、
油分脂質が含まれてて、
うん、
でね、タンパク質がね、牛乳の4倍ですって。
え？
だからもうミルク、スーパーミルクなんですこれ。
うんうんうん。
で、雲ってね、意外と子煩悩だったりするらしいですよ。
へ
ー。あの、子育てをする雲っているんですね、意外と。まあ、多くはね、産みっぱなしだと思うんですけども、
うんうんうん、
中にはそういうのもいまして、
うん、
ね、鳥って餌を取ってきて、それを自分の体の中で消化、半分消化して子供に与えるっていう鳥、結構いますね。
うん、うん、いますね。
で、クモもね、同じように先に消化しておいた食べ物を吐き出して与えるクモとかね、
うん、
究極的なのいますよ。あのね、自分の体を溶かして子供に食べさせるクモいるの。これはですね、南アフリカ共和国にいる、
うん、
ムレイワガネグモっていうクモの一種、
はい、
まずこれはですね、母親を中心としたコロニーで生活するんですね、
うんうん、
で、卵を産みまして、卵から子グモが孵化すると、はい、母親の体内でですね、臓器が、内臓が液状化するんですね。で、それをまず口移しで子グモに与えます、
はい、
で、当然あの臓器が液状化していくので、お母さん死んじゃうんですね。
あ、はいはい。
死んでしまうと子グモは今度は母グモの体を食べるんですね。
あ、
そうやって大きくなっていくという、
うん、
これはですね、まあ、我々は動物を個体として見ますけれども、
はい、
もう群れそのものというか、このコロニーが一個の生き物のようになってるんですね。
なるほど。
なので、そのコロニーでまた母親になって自分の体を与えてっていう風にして、うん、繰り返していく。コロニーが一個の生命体みたいな感じ。あの、リチャード・ドーキンスっていう博士がですね、利己的な遺伝子っていう本を書いてまして、
はい、
この人によるとね、個体は各一個一個の個体ね、生物、
うんうんうん、
我々人間も含めて遺伝子と乗り物だっていう考え方なんですね。
うーん、
我々生物の究極的な目的は、目標は自分の遺伝子をできるだけ残すこと、
うん、
そう考えるとね、このコロニーでね、自分の体を食べさせるっていうハグモも、それに乗っ取った生き方をしてるんですね、
うん、
自分の遺伝子確実に残っていきますから、
はいはい、
そうすると個体でなくてもコロニーで生き残ってくれればいいよっていう考え方ができていくんですね、すごいですね。それからね、クモはすごいですよ。おかしなのがいっぱいいますよ。ね、
はい、
モロッコのね、シェビ砂漠、シェビ大砂丘にいる、
うん、
ケブレヌスレケンベルギっていうクモ、
うん、
これはですね、2014年にドイツのベルリン工科大学の科学者インゴ・レッヒェンベルクさんが発見したんですが、
うん、
別名がですね、フリックフラックスパイダーって言います。
ん
ケブレヌス・レケンベルギ、言いにくいですね。ケブレヌス・レケンベルギの別名がフリックフラックスパイダー。
フリックフラック、
さあ下平さん、
ん
クイズ下平ですよ、今度こそ。さあ、このケブレヌス・レケンベルギは危険が迫ると、
うん、はい、
もちろん逃げるんです、
うん、
どうやって逃げるでしょう。
え、どうやって、
はい、どうやって逃げるでしょう。フリックフラックスパイダーは、
え、飛んで逃げる。
飛びません、
まさか
でもね、雲飛びますけどね。
うーん、
あの、部屋の中にね、大体日本だといますけども、ちっちゃいちっちゃい、はい、1センチいかないような、はいはいはい、8ミリくらいのね、
うん、
飛び雲っていうのがいましてね、
うん、
で、キャーとかね、うわ、やだって言って殺虫剤かけて殺したりする人もいると思うんですが、
うんうん、
あれね、家の中のね、もっとちっちゃい虫をいっぱい食べてくれてるので、
うんうん、
あの、それこそ G のちっちゃいのとかね、
ああ、
そういうのを食べてくれたりしますので、意外とね、まあ、取らない方、まあまあ気持ち悪かったりしたらまあね、うん、とは思うけれども、うんうん、役に立ってもくれてるんですよ。さあさあさあさあ。で、そいつら、そうそうそうそう、そういうのがね、ジャンプするし、それから子供なんかはね、
うん、
あの、巣から遠くに、また帰ったところから遠くに行って繁殖範囲、生活範囲を広げるために、お尻から糸出して風に乗ってね、飛んだりもします。
あ、はいはい。
ですが、フリックフラッグスパイダーは違います。大人。危険が迫るとどうやって逃げるでしょう。
どうやって逃げる？で、後ずさりする。
後ずさりする、2% ぐらい正解です。
え、 2%？
ですね、彼はですね、
はい、
バク転するんですね。
え？
しかもね、連続バク転して逃げるんです。ヒロンヒロンヒロンって言って、
疲れるじゃん。
でも命がけですからね。
まあまあまあ。
で、禁煙種のね、ゴールデンホイールスパイダーっていうのは、 まあ、ホイールの名の通りくるくるくるくるっとね転がり落ちるんですね砂丘を。
あ、なるほどなるほど。
でもですねこれは転がり降りるだけなんですねゴールデンホイールスパイダーは、
うんうんうん、
でもフリックフラッグスパイダーケブレヌス・レケンベルギーはバク転して坂も登ってっちゃうんですね。ほらもうね、
でも登れるのは強いかもしれない。
オリンピック出ていただきたい
、
ね、オリンピックの体操坂道っていう新しい競技で人間は片っ端から怪我をすると思うけども多分金メダルです、うん、このね独特なね生存戦略というかね、
うん、
手術を持ってるわけですね。でね巣も独特でしてね、
はい、
ご覧いただきましょう。今日ご覧いただきましょうネタがいっぱい多いですよ今日ね。ですね巣がこんなです。
え？
ほぼうまい棒です。
これ？
はい。
うん、なんかね、遠目に見たら煙突？
そうですね。あのケブレヌス・レケンベルギの巣は糸で砂を固めていて煙突みたいになってるんですね。
うん。
なのであの砂の色がついてますので、
はい。
ほぼうまい棒なんですね。真ん中に穴開いてて、
うん、うんうん、そうですね。
砂漠でこれを見たら、あ。うまい棒だと思って食べないで雲の巣だと思ってください、
はい、
雲なんてね我々身近でも見てるけども、まあ、いろんなのがいるんですね本当にね、
うん、
でね身近でというかよく知っているはずのものでも、
はい、
そんなのいるんかいっていうのいますよ。
ん？
ミジンコ。
ミジンコ、はい、
ミジンコちゃん。ミジンコはだってもう我々ねおなじみでしょ。
まあまあまあ、
だって理科とかでも、ね、中学校とかでもね、はい、顕微鏡で見た、はいはい、ミジンコだなんてピンピン動いてるなんてやるじゃないですか、
うんうん、
さあ下平さんミジンコも想像しましょうよリスナーの皆さんと一緒に。
はいはい、
想像しましたか。
うん、
ま、気持ち悪いよっていう人もいるかもしれませんけども、うんうん、まあまあ割とね可愛い顔してるんですよ。可愛い格好ね、
うん、
くるーんとだるまみたいな格好してて、うん、まあ、触覚みたいな手みたいなあれ泳ぐためのね、はいはい、手なんですけども、うん、ピョーンと伸びていてと。で、うん、頭にね真っ黒い真っ黒いまん丸い目があるじゃないですか。
はい
はい、あの目ですが真正面から見ると、
うん、
1個しかありません。
です
ね目は1つなんですねミジンコね。
1個なの？
はい、我々あの横から見ることが多いので、
うん、
真っ黒い目が横にトンってついてる、だから反対側にもあるんでしょうと思うかもしれませんが、うんうん、あれは頭のど真ん中についてるのが透けて見えてるだけなので、真正面から見ると、サイクロップスっていうんですか
はいはい、
あの状態なんですね。
サイクロップス、俗に言うグフですね。
そうですね、グフザクその類ですね、
モノアイってやつですよね。
そうですね、ザクとも同じなのだよザクともと、ね、でですねあれ複眼ではあるので
うんうん、
いくつかの目が集まってるものではありますが、
はいはい、
多くの虫はねそれが2つあったりってことがありますけども、うんうん、ミジンコは1個なんですね。それからですね、生態的にも面白いですよ、うん、普段ね彼らは、いや彼女らはと言った方がいいんですね。
ん？
普段ミジンコ彼女らはメスしかいないんです。
メスだけ？
メスだけなんです。
ほう、
でもね無性生殖ではなくって有性生殖ではあるんですね。
へえ。
有性生殖ってオスとメスがいて、はいはい、それがこう交尾して交わって、
うんうんうん、
で子供ができるっていうのが有性生殖じゃないですか。
はい。
でメスしかいないのになんで有性生殖なのよっていうと、有性生殖の中に単異生殖っていうのがありまして、
はい、
普段は有性生殖オスメス、まあ、普段はというか基本はオスメスなんだけども、
うん、
その中でメスだけで生殖繁殖していくのを単異生殖っていうんですね。
うん、
なのでミジンコはオスメス本当はいるんだけども、
うん、
普段はメスしかいなくって単位生殖っていう方法で増えていきます、
うん、
じゃあオスの出番はいつなのよと、
うん、
オスなんかいらないまではないんですね。あのね環境が変化して生存の危機が近づくとオスを産むんですよ。
お
お、だからそういう時だけオス出てこいと
ああ便利や。
そうですね便利やです。かわいそう、そうやって呼んじゃうと。でも生存の危機が近づいたってことをね、彼らは、彼女らは感じ取るわけですよ。
うんうんうん。
なんかね、水温が上がってきちゃって危ないぞとか、水が少なくなってきちゃったとかっていうとね。
はいはいはい。
で、生まれてきたオスとメスが交配して、次の世代を産むんですが、
うん。
まだなんですね。こっからもあるんですよ。面白い生態が。こうやって生まれてきた次の世代の卵、
はい、
オスとメスが交配して生まれてきた世代の卵っていうのは、うん、休眠卵って言いまして、
はい。
休眠、まあ、休んで眠る卵ですね、
うんうんうん、
まさしくね、この文字通り休眠してる卵、乾燥しても死なない卵なんですよ。だから、あ、水位が減ってきちゃった、そろそろここやばいかもって思うと、そういうのを産んで、
うん、
あ、やっぱり乾燥しちゃったとなっても、その卵は死なないんですね。で、また水が増えてきたりね、環境がまた変わってくれたりすると、うん、その卵が帰るんですね。環境が危ないよっていう時にだけその卵を産んで、その時期を乗り切るために休眠欄作ってるんです、
うんうんうん、
ねえ、だからオスまさしく便利やというか困った時だけ来てね的なね。
うんうん、
まあ、我々人間もそういうところはあるかもしれないね。ですね、そんなこれもね、最近の研究で面白いこと分かってますよ。
はい、
これ2015年の東北大学の研究なんですが、
うん、
日本にいるミジンコ、
はい、
ミジンコなんてね、そら日本にもいるでしょうよと、世界中にいるしと、うん、思ってたらですね、日本にいるミジンコは帰国子女でした。帰国子女っていうかね、帰国でもないんだな、これ。外国から やっていらっしゃった方々でした。日本にいるミジンコってね、
そうなんです
。外来種なんですよ。北米から来たんですって。これね、遺伝子を解析していくと、それが分かったそうなんですね。しかもね、北米から来た、わずか4匹が祖先だそうです。
4匹
?4 匹。
あの、ちっちゃいのが？
そうなんです。しかもね、そのうちの2匹が、700年前から3000年くらい前に来たもので、残り2匹はね、本当にごく最近来たから、
うん、
まあ古くからいるやつは2匹なんですね。で、これ調べていきますと、日本にいるミジンコはね、全部単位生殖なんですって。有性生殖をねした形跡がないんだそうですよ。だからオスと交わらずに、交配せずに休眠欄作っちゃえるんです、日本にいるやつは。さっきの話だとね、そう、あのオスはピンチの時に出てきて休眠欄作るためにいるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それすらいらんと、
うん、
あの、もう、うん、ごめんなさいですね、
つえですね、
今度ね、ミジンコを見た時はですね、男性諸君ちょっと、あ、切ないと思うかもしれませんけども、あくまでもミジンコの世界だからね、そういう世界に生まれなくてよかった
あー、除血。
完全除系ですね。除系のみですね。
ああ。
で、このミジンコですね、さらにもう一つ、面白い点があるんですよ。
はい。
ミジンコなんかね、ピンピン動いててね、丸まっちいから出してね、うん、なんかこう、のんびりしてるじゃないですか。
うん。
まあ、その生態を知らなければね、うん、女性陣が強いってことを知らなければね。
うん。
でもね、敵に襲われると、
はい。
頭から角を生やすんですよ。あのね、頭が変形して角が生えてくる。でもね、角が生えるのにね、丸一日かかるの。だから間に合わないですね。
遅い。
なんか、あ、やばい、敵が来た、食われちゃうって思うと、ムムムムムってやるんですけども、角が生えるのに、1日かかります。
はあ、
で、敵が1日待ってくれたとしても、この角がですね、ただ単に頭がとんがるだけなんですね。よくクリスマスパーティーなんかでね、お調子に乗っちゃった人が被ってる三角帽あるじゃないですか、
う
んうん、あれのね、半分くらいの高さかな、ぴょこんって頭がとんがるだけなので、結局食べられます。下平さん、
はい、
ちっとも夏休みの宿題で使えそうにない動物たちを紹介いたしましたけれども、でもね、あのミジンコね、結構飼ってる人多いらしいですよ。
へえ。
特に女の人なんかでもね、あのミジンコ可愛いって言って飼う人結構いるらしいので、
へえ。
もしかしたらね、そんな雑貨店聞いてらっしゃる方々でもね、ミジンコ飼ってるよなんていう方はですね、まあどんな内容になるのか分かりませんけども、ミジンコが可愛いよっていうメールをね、うん、よこしていただいて、
もう 飼育って難しくないんですかね、ミジンコ。
そんなにね、難しくないんじゃないですかね。まあ、いろいろご苦労はあるとは思うんですが、餌とかね、あの水温一定とかもあるかもしれませんけども。はい、
ああ、そうですね。
でもね、割とピンピンピンピン増えるらしいので、
へ
え、ね。もし飼ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、ミジンコ愛をね、お伝えいただいて、
はい、
ね。メールをお待ちしておりますので。
うんうん。
で、メールといえばですね、前回、前々回になりますかね、エアコンのお話をしまして、
はい、
エアコンをね、こんな風に使うといいですよなんていう、それから有料版の方ではね、はい、本当にお得な、コストいいですよなんてお話をいたしましたけれども、うん、ですね、エアコンの中の人からメールが届きましてね。
お？
中の人って言っても違いますからね。中にいて風を送ってるとかって言えばそうではないですよ。
エアコン、ね、
違いますよ。
違うの。
エアコンメーカーでお勤めなのかな。
お
ー、ラジオネームフェリオさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エアコンの話、興味深く聞かせていただきました。自分の入った会社の名前が出ててちょっとびっくりでした。エアコンの話題で歴史という文言が入った題だったので、出るかな2割、出ないかな8割で聞き始めました。今は合併でもその名前はなくなりましたが、今でも社内にキャリア博士の賞状チックなんかが飾られていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、ものすごく長いメールいただいたんですよ。
はい。
で、空調メーカーの設計をやってるらしいので、やってらっしゃるらしいので、
はい、
ね、補足をって言ってお得なお話をね、いただきましたので、
うん、
ちょっとね、割愛しながら、つまみ食いしながらね、
はい、
ご紹介してみたいなと思うんですが、
うんうんうん、
ですね、扇風機とかサーキュレーターを併用するといいですよと。
ほう。
部屋の中の空気引っかき回して室温を平準化というのもありますが、室温を少しだけ高めで扇風機の風が自分に当たるようにする方法もあります。この際ずっと風に当たりっぱなしは体に良くないので、首振り機能を使うとしてくださいなんていただきましてね。そうですね、サーキュレーターを使うっていいですね。それからね、室外機の日焼けについてもですね、直接日が当たってる場合は効果は低めですけども、逆に日がずっと当たってる場合だったらば、室外機にね、日よけを使うと、うん、冷房時には効果がありますよと。
へ
ー。ただですね、暖房時は逆に日が当たってる方が良いので、日よけは冷房するとき限定にしてくださいなんていう風にいただいてます。
ほ
うほうほうほうほう。それからですね、まあ、やっぱ室外機に、ね、水かけるとちょっと壊れちゃうかもしれませんのでなんて話しましたけども、うんうんうん、やっぱりね、やってもいいけどやめた方がいいんじゃないっていうような感じのお話をいただいてますね、
うんうん、
ちゃんと知識のある人以外は分解とかもできないので、
うんうん、
火災の危険もあったりするのでね。
あ、はいはいはい、
それ
は怖い。
それはね、怖いので。あとね、うん、エアコンのね、クリーニング、ゆれ版の方でね、うん、本当は週1回ぐらいクリーニングした方がいいですよって話をしましたけれども、
はい。
エアコンクリーニングってね、依頼が増えるのが5月から8月にかけてなんですって。
うんうん。
で、この時期はエアコンの使用率が高く、クリーニングを依頼する方が集中しますと。繁忙期に依頼すると、料金が上がるだけでなく、希望日に作業ができないということもあります。
うん。
だからね、あまり使用しない。秋口とか春頃に依頼するのがいいですよといただきましたね。
なるほど。
で、見積もりをね、何社かで取って、見積もりいくつかで取ってますよっていうと、うん、頑張ってくれるケースも多いそうなので、うん、まあ、むやみにね、安くしろ安くしろっていうのはどうかなとは思うんですけども、
うんうんうんうん、
でも、普通にね、取って、あ、じゃあ一番ここ安いからってやるのはね、いいんじゃないですかね、
うん、いいかもしれないですね。
それからね、すごいいいことを書いてくださるんですね、フェリオさん、ありがとうございます。お掃除機能付きのエアコンですが、
はい、
あくまでフィルターを自動洗浄する機能で、フィルター以外はお掃除してくれるわけではありませんと。
お、
だからね、
か
内部が全然掃除いらないんだと思ってると、内部にね、カビが生えちゃったりして、
うん、あ、そっかそっか、
うんうんうん、でその状態で運転するとカビをまき散らしてることになるので、
うん、
もう健康にも悪いのでねと、
はい、
でその辺は気をつけてくださいねっていう風にしてね、お優しいメールいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
ね、番組よりもメールの方がね、皆さんの役に立つっていう典型的な、そんな雑貨店のあり方でしたけれども、
うん、
ね、まあまあまあまあ、まあ、みんなで作っていこう。
はい、
そんな雑貨店みんなで作っていこう、
うん、
ね、みんなで作っていくといえばですね、ペンネームヨシエさんからいただきました。こんなメール、
はい、
今回も楽しく拝聴させていただきました。下平さんがいそいそと日本酒を取りに行くシーン、こんなにウキウキしている下平さん初めてです。こちらまで楽しくなりました といただいたんですね。
はい。
これ何かと言いますと、かまぼこの回ですね。
はいはい。
かまぼこの回の有料部分で、じゃあ、和田がお送りした謎の、ギフトを島田さん取りに行きましょう、はい、なんて言って、うん、かまぼこをお送りしたんですよね。
はい。
で、それをですね、かまぼこといえば日本酒でしょって言ったら、そうですねって言って、うん、取りに行く姿がですね、はい、ね、うん、もう音声だけでウキウキしてるっていうのが分かったそうで。
バレました。
バレましたね。その様子を、よしえさんは、しっかり聞き取ってくださって、
あ、
こんなにウキウキしている下平さん初めてですと。そうでしょう、そうでしょう、ね。ご機嫌なんですよ、下平さんは。うまい酒、うまい魚があれば。ね、で、この方はですね、もう何回かですね、はい、ご紹介はしてませんけれども、
うん、
夜食とかのね、レシピを送ってくださって、はい、それもね、こと細かく、簡単な美味しいやつって言ってね、送ってくださっていて、はい、メールによる飯テロですよ。
そうですね、飯テロメールですよね。
いいですか、吉井さん、我々直撃を食らっていますよ。
はい。
ね、もちろんね、はい、いただいたメールすぐ我々読んでるんですけども、
うんうん、
やっぱりこの収録前に読み返すんですよね。
はい。
そうすると夜中なわけですよ。
うん。
腹減ってんですよ、こっちは。
うん。
そこにですね、うまそうなレシピをね、うん、送りつけられた日にはね、うん、これたまらんわけですね。
しかも想像できるっちゅう。
そうですよ。まったくね、そういうのも、まあ、みんなで作ってこう。ね。
うん、いろんな意味で作るのをね。
そうですよ。そういった方々からのメールがですね、次々寄せられておりまして、ですね、はい、エアコンの回でそういえば、
はい。
ですね、エアコンって何の役っていう正解をお待ちしてます。
はいはい。
お話をいたしまして、うん、ですね、お寄せいただいた方がいらっしゃるんですね。この方はですね、ラジオネーム、マナンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいてます。和田さんの美声、好きですよ。で、お題のエアコンの正式名称ですが、こんなに便利ですっていただきました。ありがとうございます。
エアコンだ。
素晴らしい。もうですね、マナンさんは正解です。
正解です。
正解です。他にも正解をお待ちしておりますからね。エアコンは何の略かと。
うん。
ね、まだまだ募集しておりますので。
まだまだ募集しておりますよ。
そういったですね、メールをお寄せいただくアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあですね、もう一本メールご紹介しましょうかね。
はい。
ラジオネーム鹿蔵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回の配信、楽しみに拝聴させていただいています。第227回エアコンも目から鱗。今日からエアコンに敬意を表しながらお付き合いしたいと思います。第226回の小田原鈴広かまぼこは横浜生まれ育ちの私としては懐かしかったです。和田店長と同じく鈴広さんでお蕎麦を食べたり、焼きちくわ作りを体験したり、当時のことを懐かしく思い出しました。鈴広さんの候補酒井さんが鈴広さんの社内認定資格制度の一つかまぼこソムリエというのも驚きでした。さすが候補ですね。暑さが続くのはもとより、今年は例年にない暑さのようです。お二人様、お体ご自愛のほどといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあさあさあさあさあ。はい、このかまぼこ。ね。
うん、
じゃあ、怒られようか。ね。
うん、
ですね、
うん。
有料特別版。 はい、有料版とは別に特別版っていうのを我々配信しておりまして、うん、
はい、
気になる観光ってやってましてね、うん、これまでにもですね、どこ行きましたっけね、わさびミュージアム行ってみたりね、
うん、
それから大山ね、うん、神奈川県にあります大山って行ってみたり、うん、それからですね金福明太パークに行ってみたりですね、うん、しまして、その第4回としまして、うん、鈴弘さん、小田原鈴弘さん、かまぼこの里っていうところをね、
うん、
これまでのですね3回は和田が一人でね勝手に歩いて喋ってるっていうやつだったんですが、まさかの公式ですよ、うん、
そうですね。
ね、鈴弘さんの候補、うん、社会さん、ね、この方にですね、うん、みっちりお付き合いいただいて、
うん、お付き合いしていただきすぎなぐらいいただいてますよね。
そうですね。2時間20分超えましたね。びっちり、一緒にちくわも作るっていう、うん、そういった内容でお送りしまして、
うん、編集して2時間でしょ？
編集して2時間です。
でしょ？
半日撮ってますから。
うん、
その様子をですね、もちろん下平さんもね、お聞きいただいて。
はい、聞きましたよ。
下平さんからすぐにね、うん、LINE が来ましてね、
うん。
腹減ってしょうがねえやと。
はい。
お腹のつく特別版でしたと。
ほんと。
ねえ、そりゃそうでしょうよ。ちくわ作ってうまいって言ってね。
うん。
そんな配信してながら。で、ちくわがこんなのがあって、あんなのがあってと。
そう、だってちくわ食べ比べもしてたでしょ、
ね、そうなんですよ。かまぼこバー。そう、ちくわちくわ。かまぼこ、
あ、ちくわじゃない。かまぼこ、かまぼこ。うん、そうそうそう。
かまぼこバーってのがありましてね。
うん。
それを、しかも3種類のかまぼこをね。
うん。
かまぼこソムリエの酒井さんの解説付きで。
そう。
これはこうで、これはこうで。見てください。うん、これ、こんな風に気泡が入ってるでしょ、これはですね。なんて言ってね。
うん。
酒井さん今大人気です。
うん。
でね。
はい。
まあ、時系列が、時空が歪むかもしれませんけども、それを配信して、うん、その配信した週にですね、配信した回かな、うん、そこでですね、はい、和田はですね、第228回でしたか、あれはね、
うん、
そのエンディングで、ちょっと鈴弘行ってくるって言いましたね。
言いましたね。
あー、お腹減ってきちゃった。
多分ね、そのかまぼこを、サイコロ状に切ると、
ああ。もうダメだ。
すごくいい食感になるような気がする。
そうだ。あるじゃないですか。フランス料理とかでそういうの。お魚のすり身をサイコロ状にして、みたいな、
うん、
こうおしゃれな感じのやつ。
うん、
もうそれの鈴弘版ですよ。
ああ、お腹すいた。
ちょっと鈴弘行ってくる！
ええ
ちょっと鈴弘行ってくるって言いましたね。
言いましたね。
本当に行ってきちゃったんですね、あの後ね。
行ってきてましたよね。
なぜならば、うん、なぜならばですよ、
うん。
下平さんからね、お話を聞きましてね。
はい。
スライムかまぼこなんていうのを発売してるそうですよ、なんて聞いて。
うん。
で、15日着で私、お願いしちゃったんです、なんてね。ネット通販しちゃったんです、なんて言ってましたので。うんうん、
はい。
悔しいじゃないですか。なので、いち早く買って食ってやろうと思って。本当にその後すぐ行きまして、
うん、
また酒井さんにも出ていただきまして
、うん、本当に
またね裏話しちゃいましょうか、
はい、
ですね行ったんですよ、
うん、
でお話伺ったんですよ、
うん、
でまあものの5分ぐらいでしたかね行った時には、うん、でお話聞いて、うん、すいません酒井さんまた来ちゃったんですけどもってお話してね、
うん、
で結構ですよありがとうございますまたそんな風に取り上げていただいたのご丁寧にね優しい方でね、
うんうん、
言ってくださるの、
はい、
でお話を伺ってで、うん、買い物もしてきたんですね、
うんうん、
でですねもう下平さんをね悔しがらせるためだけに行きましたので、
うん、
それはもうね酒井さんにそんな長々とお時間いただくわけにもいきませんからお仕事してますからね、
うんうん、
で5分ぐらいでお話切り上げてでその前に買い物したのをね紹介したりして、
うんうん、
びっくりしましたね今日ね下平さんからこんなの買ったんですよって言って写真いただきましたけども、
うん、
スライムかまぼこですか、
はい、
それから冷やしおでん、
うん、
かまぼこの入ってるおでんね。しかも、夏だから冷えてるやつ。うん、あれ、2種類買ってらっしゃいました
?2種類買ってました。
和田が買ったのと全部同じ。僕もね、
うん。
スライムかまぼこでしょ?
はい。
それからね、冷やしおでん2種類。
うん。
一つが、醤油味かなんか。
はい。
で、もう一方が、
煮干し醤油ですね。もう一つが、鯛だし。
そう、鯛だし、鯛だし。っていう2種類を買って、うん、これで下平さんをと思ったらね、もうびっくりした。 気が合いますな、我
々。だって、おでん美味しそうだったんだもん。
打ち合わせ全くしないですよね。偶然全く同じもの買って帰ってくるっていう、僕は。そしてそれを下平さんより、一足早くね、食べて怒られるっていう。
そう。そう。
いやーもうね、下平さんをね、悔しがらせるためだけに僕はね、行ってきました。
うん、だと思いましたよ。
そしてね、下平さん。ね、悪いことしちゃいけない、そういうね、横島な気持ちでね、番組作ってちゃいけないですよ。で、酒井さんにね、お話を5分10分で聞いて、ありがとうございましたなんて言ってね、帰ってきたわけですよ。そしてね、じゃあこれを編集して次の回につけようなんて言ってね、つけたわけですね。
はい。
つけようと思って編集始めましたらば、ファイル開きましたらば、
うん、
ファイルが壊れていたんですね。
なんですって。
なんと全然撮れてません。ザボッザッザッギャッギャッって言ってまして。
ああ。
なんでやねんって言って、そのまま終わるのも悔しいじゃないですか。
うん。
すぐに酒井さんに連絡しまして。酒井さん申し訳ないと。もう、本当に、また一生の深くと。
うん。
撮れておりませんでした。申し訳ございませんと。もう一回、明日行っていいですかと。そして、行きました。だからあれは実は2回目の収録なんです。そしてね、はい、せっかく行くんだったらね、
うん、
また5分10分っていうのは申し訳ないじゃないですか、
うんうん、
だからね、1回目以上にたっぷりとね、
はい、
1回目では、ね、前日にはしていない話までたっぷりとお話を伺いまして、もうね、向こうのね、広報の方々もね、上の方々もね、びっくりしたらしいですよ。どういうびっくりか、まあ、半分怒ってんじゃねえかなと思いますけども、じゃあ、ちょっとすいません、また取材に入ったんで行ってきますって、酒井さんね、広報室の方々に、こう、お断りして来てくださったんですよ。
うんうん。
ね、周りの方がね、また来たのって。
まあ、ね。
ですよね。ほんの一週間前に来て、
うん。
で、昨日来て今日来てですから、そらね、
ね、
びっくりしますよ。ね。でもね、そうやってね、びっくりさせてるのはね、わただけではないんですよ。
ん？
これはですね、メールでいただいたわけではありませんので、
はい、
我々そんなプロジェクトの方にはね、友の会っていうのがありまして、
うんうん、
そこで LINE のオープンチャットっていうんですか？
はい。
ね、そこで、ファンの方々が、リスナーの方々が、いろんなことをこう語ってくれてるわけですよ。ファン同士で、リスナー同士でね。うんうんうん、
はい、
そこでですね、かまぼこの会を聞いてくださった方がですね、
うんうんうん、
早速行ってくるって言って、来てくださったんですね。
うん、
で、その時にですね、カフェ107で今ピンチョス食べてますとかね、
うんうん、
美味しいとかっていうのをあげてくださって、
はい、
そうですね、その時、
はい、
和田はそこにいましたよ。ニアミスです。
ニアミスですね。
惜しかったですね。まさかと思うでしょうね。今日もいるとは思っていないでしょう。うん、でもね、酒井さんにもお伝えしたんですよ。
はい、はい。
この酒井さんにね、
うん、
リスナーさん来てるそうですよって言ったら、あらー、じゃあ、お会いしたかった、残念ですって言ってましたから、方本当にね、リスナーさんとお会いしたいらしいですよ。うん、
よじゃあ、
ぜひ。
勇気を持って。
ぜひ、そうですよ。
お声掛けして。
今度行ったらば。
はい。
酒井さんいらっしゃいますって、もちろんお忙しい時はダメですけども、
うんうんうん、
ね、まあ、タイミング見計らっていただいて、はい、あるいは、酒井さんらしき人物に、
うんうん、
らしき人物に声かけていただいて、当たったらラッキーですよ。うん、ね、まあ、呼び出すっていうのはちょっとね、どうかと思いますので、和田じゃないんだからと、ね、なりますので、ね、まあ、それらしき人物を見かけたらば、はい、声かけていただければ、うん、他の方々もね、とってもいい方々ですんで、かまぼこのことちょっと聞きたいんですけど、とか、こういう風に使いたいんですけど、何がいいですか、はい、なんて言うとね、うんうんうん、本当によく教えてくださいますからね。
本当に懇切丁寧ですよ。
あ、ご存知？
はい。前回、それこそおでんですよ。おでん食べに行った時に。
ええ、
おでんだけじゃなくて、やっぱ買い物するじゃないですか。
はいはい。
で、ちょっと声かけていただいて、こういう風なのが欲しいんですけどっていう話をするとですね、すごく丁寧に教えてくれるんですよ、これが。
ねえ。
はい。
ね、この例えが間違ってるのは分かってるんですけども、
うん。
本当にね、かまぼこのような方々なの。
うんうん、
なんて言うんだろう、分かってる分かってる分かってる。分かってる分かってる分かってる。バニすんなって分かってる分かってる分かってる。ね、本当にね、なんだろう、かまぼこのように、 上品だしね。
はい。
優しいし。
うん。
でもね、かまぼこに対する、商品に対する、会社に対する愛っていうのがすごい強くって、うん、熱を持った優しさなの。
そうなんですよ。
こうです、こうですっていうのをね、すごく丁寧に言ってくださるし、うん、内容もしっかりとね、教えてくださいますので。それはね、ぜひともね、酒井さんに限らずお話をね、うん、したりすると。またね、僕もいろいろインタビューでね、感じますけども、
うん、
好きなことやってる方々ってね、自分の好きなことをね、語りたいんですね。
うん。
なのでちょっとお話聞いてっていうのもね、向こうも喜んでくれるんじゃないかななんて思いますんで、もちろんね、忙しさとか、あるいはね、今コロナウイルス騒ぎまだまだ収束しておりませんので、うん、その辺なんか本当に気をつけて行っていただければなと思っております。
はい。
さあ、じゃあですね、この後有料版のコーナーですけども、
うん、
有料版の方ではですね、こっちの方が夏休みの宿題向きだったかな。あのね、人間と共に生きる動物たち。
お、
これ別にですね、ペットとか家畜っていう意味ではなくって、
うんうんうん、
野生動物の中にもね、人間と共に生きる、人間と共に猟をしたりね、
お、
野生動物ですよ。それからね、人間を利用したりする動物っていうのがいるので、
へぇ、
それこそ本当にこっちの方が夏休みの宿題向きなんじゃないか。
うん。うん、
ねえ、っていうお話をしてみたいなと思っておりますので、ご興味のある方はぜひともそちらもお聞きになってください。
はい。
それではそんな雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear Mary.Happy birthday to you.
おめでとうございます。